皆さんおはようございます。
We can do better than that. Good morning.
もうちょっと大きい声で言いまし
ょうね。 A little joy.
もうちょっと喜びを持ってちょっとおはようございますにしませんか。
So this, this room has a little bit of a 懐かしい feeling for me.
私にとってこの部屋はちょっと懐かしい感じがするんです。
I studied here at this language school in this exact room for almost a year.
で、この日本語学校でまさにこの部屋で1年ぐらい日本語を勉強しました。
And I'm teaching in English this morning, so it tells you how good of a student I was.
で、私は今日英語で教えることになっているので、どの程度の生徒だったかはまあ想像つくと思うんですけど。
すみません。 But this morning we're going to look at a passage in Matthew 14. So if you have your Bible, you can turn to Matthew chapter 14.
で、今朝ですけれども、聖書のマタイによる福音書から学びたいと思うので、聖書をお持ちの方はマタイによる福音書14章を開いていただけますでしょうか。
It's probably a passage you're familiar with.
おそらく皆さんよくご存知の聖書箇所じゃないかなと思うんですけど。
For the sake of time, I'm going to have, have it read in Japanese. We're going to read from verse 22 all the way to 33.
で、22節から33節までなんですけれども、日本語で、読んでいただくことにします。時間の節約のため、先生がどなたか読んでいただけませんか。代表で久保さん、あ、こうか、貸します。あ、じゃあ、長いのでちょっとごめん。
14章、22から33、
はい、今日の聖書箇所です。
それからすぐからね、はい、よろしいですかね。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主を助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。
ありがとうございます。
So this morning we're going to be looking at faith.
今朝ですけれども信仰について見ていきたいと思います。
It's really the most basic principle of being a Christian.
信仰とはクリスチャンにとって本当に基本中の基本なことです。
ローマ人への手
紙は義人は信仰によって生きると言っています。
That speaks of a lifestyle, not a one-time action, but a continuous lifestyle.、
うん、これはその生活の仕方、ただ一つの出来事ということではなくて、生活というこの継続して起こっていること を話しています。
Hebrews chapter 11 tells us that without faith, it is impossible to please God.
ヘブル人への手紙11章の6節では、信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと書いてあります。
And if you think about that for a minute, it's pretty amazing because no matter what you accomplish in life, if it's not done in faith, it's not pleasing to God.
ちょっと考えてみていただきたいんですけれども、すごいことだと思います。いくらどんなすごい業績を上げたとしても、もし、信仰によって行っていないというのであれば、それは神に喜ばれることができないんです。
But faith simply isn't, it's not simply a belief, it's an action, something that we do.
しかし、信仰というのはただ単なる信念ではなくて、行動なんですね。一体何を行うかということになります。
What you do is evidence of what you actually believe.
実際、自分たちのしていることというのは、自分が信じていることを表す印となります。
So one time, probably 10 years ago, I went skydiving for the first time.
で、10年ぐらい前ですかね、初めてスカイダイビングをしに行ったことがあります。
I don't like heights, I was very afraid.
ちょっと高所はあんまり得意じゃないので、ちょっとかなり怖かったんです。
But the instructor I was with, he said, you know, I have a wife and a child at home. I would not do this if I didn't think it was safe.
で、インストラクターが私にこう言ってくれたんですね。家には私には妻子がいると、もし安全でないならこんなことをしてるわけはないよと。
And of course, his words make me feel comfortable.
まあもちろんですね、言葉自体はまあちょっとは慰められたわけですけれども。
But I knew he actually believed it when he pushed me out of the plane and I was tied to him.
で本当にそうだなっていうこう信頼というか信仰を持てたのはそのインストラクターに私がつながれていてそしてインストラクターが私を飛行機の上からこう落としてくれたその時に、実際にあの彼の言葉を信じることができました
The fact that he was willing to jump proved that he believed it was safe、
うん、で実際にインストラクター自身がこう飛び出しても大丈夫だっていうことは、その彼自身が安全だっていうことを信じている証拠になった。
And if you remember when Jesus called the disciples the first time, it was simply a call to faith.
で、イエス様が一番最初に弟子たちを呼ばれた時は、信仰、信じなさいという呼びかけだったんですね。
His initial words to them were simply, "Follow me, and I will make you fishers of men."
で、最初の、イエス様の言葉ですけれども、私についてきなさい、従いなさい。そしたら人を取る漁師にしてあげるという言葉だったわけです。
He didn't say where he was going. He didn't say what they would do.
で、どこに行くとか、イエス様が何をするとか、そういう話は全くありませんでした。
He didn't say what they would eat, where they would stay, how long this would take.
どのくらい、とどまっているかとか、あとどこで泊まるかとか、何を食べるかとか、どのくらい、とどまっているのか、そういう話は一切なかったんですね。
He simply said, follow me, and he expected them to have faith to follow.
でただ単にイエス様は弟子たちに私に従いなさいついてきなさいと言ってそして弟子たちに信仰を持って信じて従ってくることを求められました
And so it's the same for us. He calls us to follow him and we're expected to obey in faith.
で私たちにもイエス様は同じことを求めておられます私たちを呼んでくださってついてきなさいとそして信仰を持って従うことをイエス様は期待してくださっているのです
And of course we do that in the initial acceptance of Christ as our Savior but it's more than that, it's an ongoing process
で実際に私たちがイエス様を自分の救い主として受け入れるときに実際にそれをするんですけれども信仰を持つわけなんですけれどもしかしこれは継続的な過程なんですね
But I think a lot of us, we take that initial step of faith and then somewhere along the way, we lose confidence and we stop trusting him.、
うん、で、多くの人は最初の第一歩は踏むんですよ。信じて、信じるんだけれども、でも時間が経つと自信がなくなって、しまう。そして、まあ、信じられなくなってしまうわけです。
And for the last 2 years, I lived in Colorado, which is like a mountain state, a mountain place.
私、過去2年間コロラドに住んでたんですけども、コロラドってこう山が多いところなんですね。
I love skiing.
スキーとっても好きなんです。
So my brother and I skied a lot.
だからあの兄と私はすごくたくさんスキーをしました。
But we'd always see these places that were higher up that were a little dangerous, and we knew we probably shouldn't do it, but we thought.Let's challenge ourselves. Let's do it.、
うん、で、いつもですね、兄さんと一緒にこうスキーに行くとですね、ちょっと高いところを見てですね、本当だったらちょっと高くて危ないから行って滑っちゃいけないっていうところを、いや、ちょっとチャレンジしてみようぜっていうんで、やっぱり行くわけですよ。
And when you get to the bottom safely,
when あの、無事にですね、下まで滑り降りることができるときに、
There is such excitement and, This sense of accomplishment.
超こうワクワクするっていうか、もうものすごいこう達成感がある。
You feel like you just conquered the world, right?
もうなんか世界を征服したぞみたいな感じになるわけですよ。
But the interesting part would be, I would go back next week or 2 weeks later, and I would look at the same place,、うん、knowing that it was safe, and I would be too afraid to do it again.
でもちょっと面白いのはですね、例えばそういう経験をして1週間経った、2週間経った、でまた同じところに行くんですね。で、この前できたから安全なわけじゃないですか。でも怖くてできない、滑れないっていうことがあるわけです。
I felt like I had already faced that challenge and I couldn't handle the stress. I couldn't handle it again.、うん、I wanted to go back to a lower part of the mountain whereI could see where I was going and I felt comfortable and safe and surrounded by everybody else.
で、もうまた再びですね、あのチャレンジを受けて立ちたくないと、もうそんなストレスはもうごめんだというふうになってしまってですね、もっと山の低いところに行ってしまって、まあ、自分がちょっと気楽に滑れる、まあ、自分がちゃんと見て、大丈夫ねというところ安心して、まあ、他の人も滑ってるようなところで滑りたくなってしまう
ね。 And while it can still be fun, you miss out on these incredible experience that you remember forever.
でもそのもうずっと覚えていることができるようなそういう素晴らしい体験というんですか、それをまたすることはできなくなってしまう。
I think our faith is like that.
私たちの信仰も似ているんじゃないでしょうか。
You know, we follow Jesus to one mountain and we conquer it and we're like, that was the most amazing experience of my life. I can't believe it.、
で、まあ、イエス様にですね、高い山に連れて行かれると、そしてそれを、まあ、山をこう登ることができて、もう征服することができたと、わあすごいと、もうこう信じられないぐらいすごいことだっていう体験をするわけです。
And we learn that we can trust him, that it's safe.
で、安全だっていうことについてイエス様に信頼を置くことができます。
But when he calls us to the next mountain, we kind of don't want to do it again.
でもイエス様が次の山に行こうって呼んでくださった時に、またはやりたくないんです。
I'd rather be on a lower part of the mountain where I can trust myself.
もっと山の低いところ、麓のところにいてですね、自分で何とかできるところにいたいわけです。
So this is where we come to this、part of the story. We're going to see Peter taking a step of faith.
で、そこで、まあ、今日の話に、行くわけなんですけれども、ここの箇所で、ペテロが信仰の一歩を踏むところ。
And the first point I want us to take home is that we need to have faith in where God is leading you.
で、皆さんに、まあ、覚えて帰っていただきたいことの1点目なんですけれども、神様が導いていらっしゃるところにいることにおいて、信仰を持っていただきたい。
He might be leading you somewhere new, or he might be leading you to stay exactly where you are when you don't want to stay.
で、まあ、新しいところにイエス様が導いてくださっているのかもしれないし、あるいはもしかしたら皆さんがいらっしゃる同じところでも自分ではいたくないなって思うところに導いていらっしゃるのかもしれません。
So in regards to this story, earlier in the day, this same day, Jesus was with a great crowd of people. They were hungry, and if you remember the story, he fed 5,000 people. This story happens that same night, right after that.
でですね、その ペテロのこの一件があるのは夜なわけなんですけれども、その日のもっと早い時間帯にですね、イエス様は群衆の人たちといて、その群衆の人たちがとてもお腹を空かせているのを見て、そして5000人の人たちに給食を与えたと、そういう奇跡をイエス様が行われたその日の夜の出来事なんですね。
In verse 22 it says, immediately he made the disciples get into the boatAnd go ahead of him to the other side while he sent the crowds away.
で、22節のところに、このように書かれています。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。
So immediately after feeding the 5,000, Jesus, sends his disciples away.
で、5000人に給食をイエス様が与えられた。それからすぐにですね、群衆を返してしまわれたわけです。
And the word there for send away is a very forceful word. It's almost like he forced them to go. He compelled them, get out of here, go, 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 go.
で、ここのところかなり強い言葉が使われていて、敷いて、ごめんなさい、弟子たちを敷いて、こう行ってしまいなさいというふうに言われたわけですね。
And it's interesting that he sent them out there by themselves knowing that a storm was coming.
嵐が来るというのはご存知だったのに、イエス様は弟子たちを行かせられたんです。
Why would Jesus knowingly send his own disciples into difficulty?
なぜ自分自身の弟子をイエス様は大変なところに送られるのでしょうか?
Especially after they had just spent the last day serving him and serving other people.
特にですね、その日一日ですね、イエス様に対してもまた人々に対しても奉仕をした弟子たちじゃないですか。一日使えた、それなのに。
Don't you think they deserve a break or a reward or a little vacation?
なんかちょっと休憩だとか、ご褒美とか、もしかしたらなんかバケーションでもちょっと行っておいでっていう、そういうことを受けるに弟子たちは値するんじゃないでしょうか。
Seems a little hidoy to me.
ちょっとひどく見えちゃうんですけど。
But it's interesting, if you read the story in John, John's Gospel, it says that the crowds were trying to make Jesus king.
ヨハネによる福音書を見てみるとですね、この同じ話なんですけれども、イエス、群衆がイエス様を王様にしようとしていた。
They saw all the miracles, they were excited, and they're like, this is our king, we're going to make him king.
で、群衆たちはイエス様のことを見てとてもワクワクしてしまってですね、いや、じゃあイエスに王様になってもらおうぜっていうふうに思ってたわけです。
But you also have to understand that even though the disciples are following Jesus, they really didn't understand a lot of things yet.
で、弟子たちなんですけれども、イエス様に従ってはいたんですけれども、まだこの時点ではあまりわけが分かっていなかった。イエス様がされようとしていることがよく分かっていなかったんです。
And I think that if the disciples had stayed, they would have got caught up into that same idea of trying to make Jesus king, and they would have lost sight of the end result, which would be the cross.、
うん、で、もしですね、弟子たちが群衆と一緒にずっと居続けてしまえば、群衆と同じ考えを弟子たちも持ってしまう可能性はあったわけです。あ、王様になってもらっちゃおうと。そうなってしまいますとですね、もうこうちゃんと正しい考えができなくなってしまう。で、その正しいその計画というのはイエス様が十字架にかかるところまで行かれるというものなんですね。
I think that he knew they could handle the storm better than they could handle the testing of the people.
ですからイエス様は弟子たちが嵐の方が、人の誘惑よりも対処できるだろうというふうに考えてください。
He was trying to protect them from a danger that they couldn't actually see.
弟子たちはきちんと危険が分かっていなかった。でも弟子たちには見えない危険から、イエス様は弟子を守ろうとされたわけです。
I don't know, there are many times in my life where I've prayed for something, I haven't gotten it, I get angry,And then years later, I'm like, whew, I'm glad you didn't give me that one. You saved me from a lot of problems, whether it's a job or relationship or whatever it may be.、
うん、でですね、私もこの人生の中でいろいろとこうかつて祈ったことがあるんですね。でも祈っても自分の願った通りにはならないと。で、こう怒っちゃうわけですけど、なんでみたいになって。でも何年か経って振り返ってみると、あ、よかった。 って思うことが結構あるんですね。例えばその仕事であるか、あるいはまあ人間関係かもしれないし、だけども、あ、神様その祈りを聞いてくださらなかったことで助けてくださった、私は助かったんだって思うことがあります。
We can avoid a lot of frustration and stress if we simply trust where God has us.
ですから神様が私たちを置いてくださっているところに信頼を置くことができるのであれば、たくさんのストレスですとかイライラを避けることができます。
Doesn't mean that you're going to understand, and I think that's important. A lot of the Christian life we're not going to understand.
必ずしも理解できるわけではないです。完全に なぜかということがわからないかもしれないけれども、でもクリスチャンの人生の中でわからないけどこれがいいってことは結構たくさんあるんですね。これ大事なことなんです。
But if he tells you to get in the boat, get in the boat.
でもイエス様が船に乗りなさいというのであれば船に乗ってください。
So verse 23 it says, after he'd sent the crowds away, he went up on the mountain by himself to pray, and it was evening, he was there alone.
で23節ですが、群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。
So after ministering to all these people, he goes and he prays.
で、たくさんの群衆に対してミニストリーを行われた後、イエス様は一人、山に行って祈られました。
I'm personally convicted by this.
ちょっとやっぱりこの話を聞くとですね、罪意識を感じちゃうんですね。
The last thing I want to do at the end of a busy day is...Go and pray.
で、非常に大変だった一日の後でですね、一番したくないのはお祈りすることですよ。
I want to sit down with some snacks, Coca-Cola, some TV.
で、私がしたいことといえばですね、まあ、コーラとおやつを持ってですね、テレビのところに座ると。
But Jesus, after a hard day, he went and he prioritized his life byspending time with the Father.
しかしイエス様は一日大変だったけれども、でも人生の中できちんと優先順位を正しくして、父なる神との時間をおとりになりました。
Verse 25 it says, in the fourth watch of the night he came to them walking on the sea, and when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, ah, it's a ghost, and they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them sayingTake courage, it is I, do not be afraid.
で、25節から読みますけれども、すると、日本語では夜中の3時頃ってなってるんですけれども、マイケルさんの英語の聖書は第4の夜回りの方が使われています。で、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私は恐れることはないと言われた。
So the second point I want us to take home with us today is that we have to have faith that there is no situation in your life where you are out, either out of God's sight or that he is not able to help you.
で、今日皆さんに覚えて帰っていただきたい2点目ですが、人生において神様の視界から私たちが外れたり、神様が助けることができない状況はないんだっていう信仰を持つことが大事です。
So this says the time was the fourth watch, which is around between 3 and 6 a.m.
で、時間ですけれども、ここに書かれているのは第4の夜回り、つまり、午前3時から6時の間だったわけです。
I don't know about you, but that's my prime sleeping time.
ちょっと皆さんの状況わからないんですけども、私にとってはですね、ちょうどぐっすり寝ているような時間なんですね。
So it makes you really curious about Jesus that he was praying all this time up until 3-4 in the morning.
ですからイエス様はずっと3時とか4時ぐらいまで、寝ずに起きてお祈りをされていたというところがとても興味深いです。
But so now picture this, the disciples, it's 3 in the morning, and if you read the Gospel of Mark, it tells us that they were straining at the oars.
で、ちょっと また見ていただきたいんですけれども、じゃあ弟子は何をしていたかというと、午前3時ですけれども、マルコによる福音書によりますとですね、漕ぎあぐねていたと書いてあります。
So basically they're working all night and they're not making any progress.
ということは弟子たちは夜通し頑張ってたわけですけれども、全然前進できてなかったんですね、船を。
Because the waves and the wind were coming against them.
なぜかと言いますと、波とか風が強かったからです。
It's a good analogy for life sometimes. It feels like we work and we work and we work and there's there's no progress.
ちょうどですね、あの人生にも当てはめて考えることができるんじゃないでしょうか。一生懸命一生懸命やってるけども全然前進ができないみたいな。
But Mark in Mark chapter 6 tells us that when he saw them, or tells us that Jesus saw them.
で、マルコによる福音書6章では、イエス様が弟子たちを見られたというふうに。
Meaning that even from the mountain where he's praying this entire time, he's watching them. He can see them out on the boat from where he was. They were never out of his sight.
でイエス様は山におられましたけれども、その山からイエス様は弟子たちが乗っている船を見ることが見ていらっしゃった。そして、決してその弟子たちがイエス様の視界から外れることはなかったのです。
He wasn't unaware of their situation.
状況に気づいていないというようなことはなかったわけなんですね。
Certainly we feel that way sometimes, right? Oh, God doesn't know what's going on in my life. Of course he can't help me.
でも時々私たちは、ああ神様は私の状況は分からないから助けてくれないよっていうふうに思ってしまうことがあります。
But he could see them, and not only that, the water was not an obstacle. He immediately came to them.
Water was what?
The water was not an obstacle. It wasn't difficult for him.
で、イエス様はずっとご覧になっていて、そして水は全然障害ではなかったわけなんですね、イエス様にとって。
I think those two are important points for us. There's never a situation in life where he doesn't see you, and there's never an obstacle in your way that is an obstacle for him.
で、この2点とても大事だと思います。イエス様が皆さんを見ることができないような状況は絶対にないと。それから、イエス様が、その助けてにくれな来てくれないというその障壁というのは絶対にないということです。
So Jesus comes on the water, and actually, interesting, it's not in the notes, sorry, but Mark says that Jesus was planning on just walking right on by them.
で、ちょっとマルコによる福音書を見てみますとですね、イエス様がこう通り過ぎて行かれようとしたみたいに書いてあるんですね。
I'll just let you think about that on your own.
ちょっと考えてみていただきたい。
He sees them in the middle of a storm having trouble, and his initial plan was just...They'll make it. They'll be fine. I'm going to keep going.
で、もう嵐がすごくなってて、最初のイエス様の、まあ、計画はですね、まあ、弟子たち大丈夫でしょうとこう通り過ぎて行かれるという状況だったっていうのをちょっと考えてみてください。
But they see him and they think it's a ghost.
で、弟子たちはイエス様を見て、ああ、幽霊だっていうふうに思って。
And they cry out to him and that's why he comes.
で、叫び出したので、それでイエス様は弟子たちの方に来られました。
And they have no idea that it was Jesus.
で、弟子たちは全然それがイエス様だっていうことが最初は分かってなかったんですね。
They just spent hours, a few hours ago, they just spent the entire day with him, watching him pull apart enough bread for 5,000 people.
で、その日ですよ、わずか数時間前にずっと弟子たちはイエス様がこうパン5000人分こう割いていらっしゃるのを見てたはずなんですよ。
And it never crosses their mind that the figure out in the water might be Jesus.
なのにもかかわらずですね、その水のところにいる人がイエス様かもしれないっていうことは全然考えつかなかったんですよ。
They didn't recognize him because they weren't looking for him.
探してないから気がつかないでしょ。
You would expect after thathuge miracle that when they're experiencing a storm their first reaction would be to be on the edge of the boat looking out Jesus are you out there are you going to come and help us where are you where are you? You would think they're looking for him
で、すごい奇跡をこう弟子たちは見たわけじゃないですか。少し前にそしたらですね、普通だったらですね、こう嵐が来て大変になっていると、そしたらまず最初に、取る行為はその船の端っこの方に行ってですね、もしかしてイエス様がいるんじゃないかと、助けてほしいと叫ぶとか探すとか、そういうことをするんじゃないかと思いません？
They didn't expect him to be there at all, so when they saw him, they were surprised. Oh, you're here?
ですから全然その期待もしてない。だからイエス様を見た時にはえ意外でえイエス様みたいになっちゃってるわけですね。
Do you expect God to be working in your life?
皆さんは神様に自分の人生の中で働いてもらいたいっていうふうに期待して待っていらっしゃるでしょうか。
Are you looking for him? Are you actively seeking God? Where are you? Where are you? Where are you? Help me.
実際に積極的に神様、あなたどうなんですかって探していらっしゃいますか？
or are you going to be surprised? If he works in your life, would you be surprised?
もし神様が皆さんの人生で働いてくださったら、ってびっくりしたんでしょうか？それと。
They were surprised.
弟子たちはびっくりしました。意外だった。
But he was obviously close enough for them to hear because Peter speaks to them.
でもイエス様は弟子からとても近いところにいらっしゃったことは明らかですね。ペテロがイエス様に対して話しかけていますから。
And he was close enough that they could see this shape and they still didn't recognize him.
でですね、どのくらい近かったかって人の形だっていうことが分かるぐらいの近さだったんですよ。にもかかわらずイエス様だってことに気がつかなかった。
How close do we have to be to recognize him?
私たちはどのくらい近くにいれば認識できるんでしょうか。
But Jesus tells them, do not be afraid.
で、イエス様は恐れてはいけない、恐れることはないと言ってくださいました。
And I think that's the truth that we all need to hear all the time.
でこれはいつも私たちが聞いていなければいけない真理だと思うんですね。
When Jesus is near us or around us, there's never a reason to be afraid.
イエス様が近くにいらっしゃる、周りにいらっしゃるというのであれば、恐れる理由は全くないんです。
Verse 28 says, Peter said to him, Lord, if it's you, command me to come to you on the water. And he said, come, and Peter got out of the boat, and he walked on the water and came to Jesus.
28節から読みます。するとペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。
I think the third point I want us to take home is that we have to be willing to take new steps of faith.
で、皆さんに覚えて帰っていただきたい3点目ですけれども、それは新たな信仰の一歩を踏み出す意思が必要です。
Peter...He wants to trust Jesus, but he's not totally sure. So he says, "Prove it. Tell me to do something impossible."
ですからペテロはですね、イエス様のことを信じたいっていうふうに思っていたんですけれども、やっぱり信じきれてないんですよね。だからもしあなた何だったらそれを、証拠をくれと、私が絶対にできないようなことをさせてくれっていうふうにお願いしたんです。
Does Jesus rebuke him or yell at him for asking?
ペテロがそういうようなお願いをしたことについてイエス様はペテロを叱られたでしょうか。
Actually, his desire to step out in faith was rewarded with a call to step out in faith.
実際ですね、信仰の一歩を踏み出したいというこのペテロの願いは、信仰の一歩を踏み出すようにイエスが呼びかけてくださるという形で報われました。
His desire led to an opportunity.
ですから願いをペテロが持っていたことで機会、チャンスが与えられたんですね。
Notice the other 11, they weren't called by Jesus to come out because we don't see any evidence of them having a desire to do anything. They were still too afraid.
おそらくですね、他の11人ですけれども、怖すぎちゃって何もできていなかったから、だから、イエス様から呼ばれもしてないですね。
So Jesus calls Peter to take a step of faith.
で、イエス様がペテロに信仰の新しい一歩を踏むように、呼びかけられました。
And notice the words. They're the same thing as the initial call to disciples. Come.
で、これはその最初にその弟子に呼ばれた時と同じ言葉が使われています。来なさいっていう言葉です。
Same thing. No directions. No instructions. No guarantee. No assurance. Just come.
で、何か細かい指示があったとか。何か詳しい説明があったとか保証があったとかそういうんじゃなくて来なさいだけです。
I think it's important to see Peter's reaction too because he doesn't ask how deep it is. He doesn't ask how should I do it. He doesn't ask any for advice. He doesn't turn around to the other disciples and say how do I do this. He just hears Jesus' voice and he does it.
でここでですね、ペテロの、イエス様の言葉に対する反応もちょっと、重要だと思うので見ていきたいんですけれども、何か質問をしたりしてないんですよ。水深はどのくらいあるんでしょうかとかっていう聞いたりとか、どうやって水の上歩くんでしょうかとかいう話もしないし、周りにいた人にちょっと俺おいおいおいって言ってアドバイスを求めたわけでもない、助言を求めたわけでもない。ただイエス様の言葉を聞いてそしてそれに従ったわけ。
But I think it's important for us that we only take steps when God calls us.
で、大事なことなんですけれども、神様 様が呼ばれた時にだけ私たちが一歩を踏み出すってことなんですね。
Peter stepped out because God, or Jesus, called him out.
ペテロが一歩踏み出したのはイエス様がペテロを呼ばれたから踏み出した。
And remember, he had the desire. So his desire led to a call, and the call leads for us to be obedient.
で、もともと、ペテロは願い、まあ、やりたい、やろうという気持ちがあった。だからイエス様は呼ばれた。そしてそれによって、従順さに促されて、まあ、ペテロは実行していたわけです。
We're never instructed to do what we want to do and force God to our will.
で、決してですね、私たちがやりたいことを神様にやってくれと強いて、やらせるのではないんですね。
And the evidence of that would be if you remember when Jesus was tested by Satan for those 40 days.
で40日間、サタンの誘惑をイエス様が受けられた時を思い出していただきたいんですか。
And Satan told Jesus, just throw yourself off the building and God's going to save you.
で、サタンがイエス様にですね、この建物から、飛び降りなさいと神様が助けてくれるから。
Jesus' response was, don't put the Lord your God to test.、
うん、でイエス様の反応はですね、主なる神を試みてはならないという答えでした。
So we obey him when he calls us according to his will, right?
ですから神様の御心によって、呼ばれた時に私たちは従うんです。
But what I really want us to think about that you have to answer personally is what has Jesus spoken to you that you hesitate on?
で、ちょっとお聞きしたいんですけれども、イエス様が皆さんに呼びかけていらっしゃるのに、ぐずぐずしているというか、きちんと応答していないことってありますか?
I'd be willing to bet everyone has something.
皆さん何かあるんじゃないですか?
That you're still standing in the boat.
まだ船の中にいると。
You're still looking around, calculating the risk, figuring out if it's safe.
で、周りをキョロキョロしたりとか、リスク計算をしてみたりとか、大丈夫かなとか言って。
Still looking for advice from the other 11 who are too scared to do anything.
もう全然怖くて何もできないような残ってる他の11人からアドバイスをもらおうとしたりとか。
Still wondering if the guy that you see out there, is that actually Jesus calling me? Who is that?
とか、例えばあそこでなんか叫んでる、呼んでる男ってあれって、誰なんだろう、もしかしてイエス様、とかって言ってるんでしょうか。
But Jesus stepped out on the water because he, or Peter stepped out on the water because he trusted Jesus.
でもペテロはイエス様のことを信頼していたので、船から一歩出ました。
And God gave him the ability to do something impossible.
そして、不可能なことをする能力を神様がペテロに与えてくださいました。
So, the fourth point before we go to verse 30 that I want us to take home is that we have to have faith to keep walking.
で、30節に行く前に、皆さんに覚えて帰っていただきたい点ですけれども、4つ目の点は、歩き続ける信仰を持ってください。
Or maybe an easier way to think about that is don't look back.
まあ、もっと簡単に言うとですね、振り返っちゃダメだよっていうことです。
So verse 30 says, Seeing the wind, he became frightened, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me.
30節です。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、死を助けてくださいと言った。
Peter was on the water doing the impossible.
ペテロは水の上に出てですね、不可能なことをしていたわけです。
And I really want you guys to read that. Where was it? Verse 29.
で、29節のところを皆さんにぜひご覧いただきたいんですね。
What does it say about Peter? It says he got out of the boat and
どう書いてあります?
Walked on water.
ペテロは船から出て水の上を歩いてって書いてあるんですね。
He did it.
やったんですよ、ペテロは。
It shows us the potential of what's possible.
ですから、可能性をこう示すことができ、何かが可能だっていう可能性を示してるじゃん。
Meaning with God, anything's possible. Let's just make it easy. With God, anything's possible.
神様にあって不可能はないと。
I think when we teach this section, we so often focus on Peter's failure.
で、ここの箇所をこう学ぶときにですね、ペテロの失敗ばかり結構焦点当てちゃうんですね。
And it's true, he failed later on, but right now, he walked on water.
確かにちょっと後で失敗しちゃうんですけれども、でも水の上歩いたんです、ペテロ。
I think that's pretty amazing accomplishment.
これすごくないですか?
I don't think the other 11 walked on water.
他の11人は水の上歩いてないんですよ。
I don't think anyone else in the history of the world has walked on water.
歴史の中でもね、水の上歩いた人なんか誰もいないと思うんですよ。
And if even for a few steps, he got to experience the impossible with God.
でも本当に数歩歩いただけだったかもしれないけれども、でも神様といるときに不可能はないんだっていうことを体験することができたと。
Do you think for the rest of his life, do you think that he ever forgot that moment of walking?
その水の上を歩いたっていう体験をですね、ペテロが生涯の中で忘れた時が一時だったと思いますか
？I fail all the time. The failures I forget in a second. You have to because there's so many of them, right?
で私すごくよく失敗するんですけども あまりにもたくさんあるんですぐに失敗は忘れちゃうんですけど
But that experience is something he'll carry with him forever.
でもその体験っていうのは本当にずっと永続するもん
But he did eventually fail because he started to look around. He started to look at the wind and the waves and he got scared.
でも結局のところですね周りをキョロキョロ見てしまって風を見てしまった波を見てしまったそれで、失敗してしまうわけですけど
And I think I want us to think about that too Not only you have to ask yourself did God call you But are you in the middle of a step that God has called you in And you're starting to look around and you're starting to see wind And you're starting to see waves And you're becoming afraid
で、神様に呼ばれてるかどうかっていうのも一点なんですけれどももう一つはですね神様に呼ばれてそして皆さんがその一歩を踏み出している最中なのかどうかその一歩を踏み出している最中にキョロキョロ周りを見回してですね雨風見て怖くなっちゃったっていう状態になっているかどうか
The fact is there was wind
で実際に風があったんですよ
There were waves
波もあった
But we have to understand thatIt's irrelevant.
でもね、雨風あったって関係ないんでしょ?
Yeah. I teach the fourth grade right now.
今、4年生を教えてるんですね、学校で。
The hardest thing I have to teach them right now is irrelevance.
で、その子供たちに今、なかなか教えられない点っていうのが関係ないことなんだっていうこと。
And what I mean by that is we can be studying math and 10 minutes into math someone raises their hand.
で、何の話かっていうとですね、例えば数学っていうか算数を教えてるとするじゃないですか。で、授業始まって10分経って子供が手を挙げるわけですよ。
先生、what time is recess?
休憩何時?
It's later. Okay, back to math. So we study math.
あとで言うからって言ってんじゃん。今算数だよって。
5 minutes later, someone raises their hand.
5分だったらまたね。
I think it's a math question.
手を挙げて、私としてはですね、算数の質問だと思うわけですよ。
先生、I went to McDonald's with my mom and my dad yesterday.
でもね、彼、その子が言うのはですね、昨日、お父さんとお母さんとマクドナルドに行ってな。
Okay.
はい。で?
And then 10 minutes later, another hand.
で、10分経つとまた別の子手を挙げるわけです。
Are we gonna play a game today?
今日ゲームすんの?
And it just continues on and on.
で、とにかくこんなのが続いちゃう。
And so what I'm trying to teach them, my first question now to them, is it relevant to math? Before I let them ask a question, is it relevant to what we're doing right now?
だから、その子供たちに教えるときにですね、もうとにかくなんかそういうふうにこう質問しそうになってきたときに、私の方からまず、算数と関係ある質問?
And most of the time they look at me and they're like, no.
で、ほとんどの場合、違います、みたいな。
That's the wind and the waves for us.
それが私たちにとっての雨とか風なんですよね。
God told...
あ、ごめんなさい。雨じゃないや。波とか風なんです。
Jesus told you to step out of the boat and we raise our hand and we say, the wind?
で、イエス様がですね、船から出なさいって言ってるのに、イエス様に、風ありますか?
No, keep walking.
歩き続けなさい。
The waves?
な、波ある?
And I understand from our, just like the kids, from their perspective, it's relevant.
でも、 子供の目から見たら関係あるのかもしれないんですけどね。
But from God's perspective, it's not relevant. The wind and the waves mean absolutely nothing.
でも神様の目から見たらですね、波だとか風だとか全く関係ないでしょ。
Don't be hindered by things that are obstacles in your eyes, because they're not obstacles in His eyes.
皆さんの目で障害だって思っていることで妨げられないでください。その障害は神様の目にとっては障害じゃないんです。
And so as Peter sinks, he cries out for help and he says, save me.
で、ペテロが、助けてくださいって言って叫びます。
It's pretty interesting because what was his job?
面白くないですかこれ。ペテロの仕事って何だったんですか。
What were half of the people in the boat's jobs?
で、まあ、あの船に乗ってる人の、まあ、半分以上の仕事って何だったんですか。
They were fishermen.
漁師でしょ。
Their entire life was spent on a boat in the water.
で、まあ、人生の半分ぐらいは、まあ、海というか船の中にいる人たちじゃないですか。
I don't know if he was a good swimmer, but I think it's a pretty good guess to say that he could probably swim.
まあ、泳ぎが上手だったかどうかは分かりませんけど、少なくとも泳ぎはしたんじゃないですか。
So the worst thing that could happen to Peter would be that he gets wet and he has to swim back to the boat.
だからペテロにとって最悪の事態って言ったら、まあ歩けなくなっちゃって水にちょっと濡れちゃって、あ、やばって言うんで、あの泳いで船に戻るをすればよかったわけでしょ。
But our fear causes us sometimes to make things worse than it is.
でも、時にですね、恐れによって状況を実際より悪くしてしまうことがあります。
So for us, we just need to take steps of faith and we need to see them through until the end and don't let anything change your course.、
うん、ですから、本当に信仰を持って一歩を踏み出して、で、最後までそれをやり続けて、なんか方向転換をしてしまわないということがとても大事です。
So continuing on the last couple of verses, verse 31, immediately Jesus stretched out his hand, he took hold of him and said to him, you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind stopped and those who were in the boat worshipped him saying, you are certainly God's son.
で、最後の数節になりましたけれども、31節から読んでいきますが、そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると、風が止んだ。そこで Did you read till the
33? Yes, sorry.
Okay. 船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。
So Peter sinks, but immediately it says Jesus saves him.
でもペテロは沈みかけるとすぐにイエス様が手を伸ばしたって書いてある。すぐにだよね。
He was never really in danger.
全然ペテロ危なくはなかったんですよ。
The worst thing that could happen is you, for your own step of faith, the worst thing that could happen is you fail, you get wet, and you, Jesus lifts you back into the boat.
ね、ペテロのケースを皆さんのケースに当てはめてもですね、まあ、最悪の時代ですね、ちょっと濡れたと。濡れるけど、でもイエス様が船に戻してください。
Failure is not the end.
失敗したらそれでおしまいじゃないんですよ。
And look at Jesus' response.
イエス様の反応を見てください。
He didn't yell at him, why did you fail?
ペテロに対して、なんで失敗したんだよ、なんでうまくいかないの。
Why didn't you have skill or ability or why didn't you practice more?
なんで技能がないんだよ、お前なんで能力ないのとか、なんでもっと練習しなかったのとかいうことはおっしゃらないでしょ。
The only thing he said was, why didn't you trust me?
唯一イエス様がおっしゃったのは、なぜ私を信頼しなかったのか。
Jesus is looking for faith.
イエス様は信仰を求めておられるんです。
And it says that Jesus got Peter back into the boatAnd that the wind stopped.
で、イエス様がペテロを船に戻されると風が波になりました。
And the fact that the wind stopped shows that Jesus was in control the whole time.
で、風が波になったっていうことからですね、イエス様が全部のことを掌握しておられたっていうことがわかります。
And the last thing that we look at here is that when he did get back into the boat, everyone worshipped.
で、最後に見ていきたい点なんですけれども、船に戻った時に皆がイエス様を礼拝したということが書いてあります。
The miracle wasn't just for Peter. Everyone else saw it, and it caused everyone else to worship God as well.
で、この奇跡はペテロのためだけの奇跡ではなくて、この奇跡をみんなが見たわけです。
You know,
そして、神様を礼拝するようになりました。
You know, it says that he had not gained insight from the loaves and incident, but their hearts were hardened.
でも、そのマルコのところを見るとですね、彼らはパンのことから悟ることがなく、彼らの思いが鈍くなっていたっていうふうに書いてあるんです。
It's hard to believe, right, that you could see that miracle and then the next day feel so hardened that you can't believe the next miracle.
でちょっと信じられないんですけども、すごい奇跡を見て、じゃあその次の日に心が鈍くなって、その別の奇跡がわけわかんないと。
But it's important for us that we walk in faith and we allow people to see us doing things in faith、
うん、で、大事なことはですね、信仰によって歩み、そして私たちが信仰によって歩んでいるということを他の人たちに見てもらうことです。
Because even in our faith, or even in our success or our failure, it can cause people to worship God.
で、私たちが信仰を持ってやったことについて、成功する場合もあるし、失敗することもあるかもしれない。でも、それによって人々にこう信仰を持つことができるように、することはできます。
So our encouragement today isto expect God to speak into your life and to obey Him when He calls you.
で、今日皆さんに励ましたいことはですね、信仰を持って、神様の語りかけを聞いて、そして、信仰の一歩を歩んでいていただ
く。I can't tell you how or when He'll move in your life.
皆さんに対して神様がどのように、働きかけてくださるかとか、いつ働きかけてくださるか、それは私は、言うことはできません。
But if you remember the story of the Israelites when they were walking in the wilderness, that there was a cloud with them symbolizing the presence of God.
で、イスラエルの民がですね、荒野を歩いていた時に、神様の臨在を表すその雲があったことを思い出してください。
In Numbers chapter 9, it says that whether it was 2 days a month,Alright, whether it was 2 days, a month, or a year that the cloud lingered over the tabernacle, staying above it, the sons of Israel remained camped and did not set out. But when it was lifted, they did set out. At the command of the Lord they camped, and at the command of the Lord they set out.
で、民数記のところです。9章ですけれども、2日でも1ヶ月でも、あるいは1年でも、雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエル人は宿営して旅立たなかった。ただ雲が昇った時だけ旅立った。彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。
That should be our heart. We should be content to stay.
で、それが私たちの心でなければいけないんじゃないでしょうか。もし留まっているというのであれば、満足して留まっている。
We should be looking and ready to move when He calls us to move.
神様が動きなさいと言われる時に、動くことができるように準備をしている必要があります。
So just to review, just want to encourage you guys that have faith where God is leading you.
ですから、まとめになりますけれども、神様が導いていらっしゃるところに、いる、まあ、行くことを、行くという信仰を持ってください。
Be looking for Him to move in your life. Don't be surprised when He's in your life working.
神様が皆さんの人生の中で働いてくださっているのを期待してくださいよ。あ、働いてくださってるの？意外にならないでください。
Trust that wherever He is leading you, A, He can see you, and B, He can quickly get to you.
で、神様が共にいてくださって、導いてくださっているときに、神様は皆さんのことを見てくださっています。そして、すぐに近くに来てくださいます。
Have faith to keep going, no matter what it looks like around you, no matter what the wind's like, no matter what the waves are like, keep walking.
で、周りがどのようになっているか、まあ、風があるとか、波があるとか、そういうことがあったにせよ、歩み続けてください。
Don't fear drowning because He will always reach out to save you.
溺れることを恐れないでください。必ずイエス様は手を伸ばして助けてください。
And finally,Understand that it's an opportunity not just for you, but for those around you to see Him work and to cause them to worship God.
で、成功しても失敗してもですね、周りにいる方がそれを見て、神様のことを礼拝する機会になるっていうことを 分かっていていただきたいです。
Let's pray and then we're going to, I think we're going to worship with one more song.
で、お祈りしてからもう一曲歌いたいと思います。
God, you're faithful.
神様、あなたは真実な方です。
And you're good.
そしてあなたはとても良い方です。
Just increase our faith that wherever we are today, you would help us to focus on you alone.
で、どうか私たちが置かれているところで信仰を増し加えてくださいますように、どうかあなたを信じていくことができるようにしてください。
That if you are calling us to step out of the boat in some way, that you would give us the faith to just simply step forward.
で、もしあなたが船から出ろと呼びかけていらっしゃるのであれば、それがすることができる信仰をどうかあなたが与えてくださいますように。
That if we're out on the water in the middle of a step of faith, that you would help us to focus on you and just realize that the waves and the wind are irrelevant.
もし私たちが水の上にいる状態、信仰の一歩のを踏んでいるただ中にいるというのであれば、どうかあなたを見続けていることができますように、周りの、風とかまた波を見ることがありませんように。
In advance of all of these, we just say thank you, Lord.
まずあなたに感謝いたします。
Thank you knowing that if we succeed, it's to your glory, and if we fail, it's still to your glory, Lord, that all you're seeking out of us is faith and obedience.
で、失敗したとしても、私たちが成功したとしても、それは全てあなたの栄光のためです。そして、私たちが信仰を持って、そして、従順になることができるようにしてください。
We just pray these things in your name, Jesus.
イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
Amen. Amen.
Oh,
改めまして、今日は奉仕していただきましたカルバリチャペル府中から来ていただきましたマイケル・スナイダーさん、ありがとうございました。そして今日ご一緒にですね、カルバリチャペル府中から時人さんお見えになっております。久しぶりですよね。ようこそおいでくださいました。そして今日初めてお見えの方ご紹介したいと思います。 お立ちになって自己紹介お願いいたします。
佐藤律子と申します。秋田から来ました。いつもインターネットで聖書の御言葉を勉強させていただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よかったです。
はい、それではお昼をねご一緒にできればと思います。お時間ある方、お茶とかでも、ぜひお残りになってね交わりしていただいて、あとお祈りとかね、されることもねとてもいいと思いますので、ぜひ、そのような形で交わりをしていただければと思います。ではこれで終わります。
ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。
ありがとうございました。